やってまいりました。興味あるあるコーナー。
このコーナーは50分間にわたり興味あること、興味ある音楽、興味あるアーティストなどについてレポートするぞというコーナーです。
エコーかかりすぎた。やってまいりました、はい、興味あるあるコーナーでございます、
はい
ね、ゆっくりと今日もですね、うん、音楽楽しんでいただければと思いますけれども、はい、第2金曜日の興味あるあるコーナーは、はい、通好み企画でございます、
うん、
世界中の弦楽器に愛を込めてお送りする、月に一度だけ森友くんがうるさくなる瞬間。ギタリスト森友啓二プレゼンツ、うん、弦さんいらっしゃい。
いらっしゃい。あリバウグはまだ聞いてるからと思
った。甘いね。やってまいりました、うん、ゲンさんいらっしゃいでございます、
はい、
今日もですね、全国各地、古今東西、
はい、
さまざまなゲンさんがこのスタジオにですね、
はい、世界中から
集まって、うん、ゲンさんののれんをくぐってですね、
はい、
このスタジオにお越しいただいているわけでございまして、そういえばちょっと前にコーノスのこのフラワーラジオの開局20周年イベントで、
はい、
私ひなの里で歌わせていただく機会があったんです
が、うんうん、はいはい、
そこに来てらっしゃった、
はい、
ご来場のお客様の中に、
うんうん、
ゲンさんとか楽しみにしてるという方がいらっしゃいました
ですね。ありがたいですね。
ありがたい。ゲンさんとか裏裏横丁とかね、
はい、
非常に楽しみにしてくださってるリスナーの方にお会いすることができて、
う
ん、嬉しいですね。
嬉しいですね。なん
かこう聞いてくださってる方が地元にいらっしゃるということは、う
ん、ね、エルミにもいらっしゃって、ね、
あ、エルミ、そうそう、エルミの方にも見に来て
くださっていただいて、
いや嬉しいじゃないです
か、うん、いや嬉しかったです。
もうこのやる気が俄然出てきますね。
上がりますね、もう。やっててよかったっ。
今まで やる気がなかったわけではないんですけども、なんかこう聞いてくださってるっていう方がいると、がぜんこう張り切って、
う
ん、
そう。
ね、なんかこう、なんかこう、なんかこう、なんだろうね、体がこう熱くなってきますよ。
熱くなりますね。ね、ふつふつとして。
ふつふつと出てきますよ、はい。変な汁が出てきそうです。
変な汁がね。
ということで、今日もですね、
はい、
世界古今東西の弦楽器のこの音色に、
はい、
皆さん胸打たれていただこうかなと思いますよ。ね。夏が近づいてきて、
はい、
いよいよこの弦楽器が暑い季節じゃないですか、
はい、
ほんまかいな。適当に言って
るような、暑さの中でね、打たるようなギターサウンド。
やっぱりギターとかは、
はい、
冬とか夏は管理が違うんですかね。
あ、もちろん違いますね。
やっぱそうなんですね。
全然違いますね。
はあ、
冬って乾燥するじゃないですか。
冬は乾燥だね。
乾燥して、うん、夏は湿気が見るので、
はいはい、
ネックが曲がるんですよね。
あ、ネックというのはそのですね、ギターの首の部分ですね。
首ですね。
まあ、長い
弦を張っているところですね。
そうですね。
いわゆる左手、
だいたい右利きの人は左手でコードを押さえるところですね、
うん、
は
い、あの辺がネックっていうんですけど、
うん、
あれ細長くて、
まあ、木
なんですよね。
木の材質ですからね。
全部木なんで、そのまま湿気があると湿気を吸っちゃって、
はいはいはい、
剃っちゃう。で、弦を張ってるから、
はいはい、
結構テンションですね、
うん、
張力があるので、
はいはい、
引っ張られちゃったりとかして、
なるほど、
うん、曲がっちゃうんですよ、
うんうん、
それを調整する必要がありますね。
あ、
うん、でその、木の中に鉄の棒が入ってるんですよ、
はい、ほうほうほう、
鉄の棒が入っていて、ちょっと反ってる棒が入っていて、うん、それを回すと こう反りを強制的に直すっていうシステムが入ってるんですよ。
なるほどなるほどなるほどね、うん、
それで調整します。
あ、うんうん、やっぱりあのその辺にあの地べたに置いといたりするとすぐに曲がっちゃうもんなんですか。
地べたに置いたりとかするとやっぱ曲がっち
ゃいますね。床に置いたまんまとか、
はいはい、
ね、うん、リビングに置きっぱなしにして
るとか。リビングも置くよ。そうですね、
ね、うんうん、そうするとやっぱりあれですか、それはケースに入れるのが一番なんですかね。
ケースになると今度はまたそれはケースの中に、はい、あの湿気が入っちゃってたりするので、はいはいはい、まあ本当は何ですかね、室温管理できた部屋に置くっていうのが一番いいんでしょうけどね。もちろんなんか車の中に置きっぱなしとかもうダメですね。結構やってる人いるらしい
ですけど、いるね。車の中置きっぱのギタリスト多いですよ。
多いですよ、ね、うん、でも一番良くないと思います。そのうちその鉄の棒も効かなくなってくるんで、
はいはいはい、
あの限界ってあるんで、はいはい、もうそうなっちゃったらもうどうしようもなんない形になっちゃうので、できれば一定したとこ、
はいはい、
だから僕あのセッションブルーセッション行ってた時あったじゃないですか、はいはいはい、その時になんか周りのギタリストの人に言われたのが、うん、早くケースから出せって言われましたね。この室温の中に環境変わるから、うん、またネックが曲がっちゃって、はいはい、チューニングとかずれちゃうから、うん、早く出しといた方がいいよとか言
われました。ああそうかって。じゃあもうライブハウス着いたら、はい、すぐに箱から出しておかないと、
はい、
ギターがちょっと
変わ
っ、あ、デリケートなんだね、
環境で変わっちゃうんで、
はいはいはいはい、
なんかひどいギターの、まあ、ベースメーカーかな、うん、まあ、ステージに置いとくじゃないですか、はいはい、出る前にプロの方とか、うん、でそのステージの照明の熱で曲がっちゃってるっていうやつもあったらしいですね、はいはいはいはい、昔は、うん、
なかなか微妙ですね、どこに置いとくのも ね、
うん、扱いがなかなか
難しい、ね、
難しい、
まあ、楽器はみんな全般そうなのかもしれないけどね。
そうですね、特に、うん、あのバイオリンとかなんかすごいんじゃないですかね。あ、
木でできてるからね。
そう、
うん、
ね、高いしね、
木製はね高いしね、うん、木製はだからやっぱり管楽器でもそうなんじゃない、だからクラリネットとかさ。
あ、そう、管は管で、あの僕あのサックスがいたバンドやってて、はいはいはい、あの外がダメだって言ってましたね、
野外が、
屋外の夏がもうダメだっつって、夏も冬も冷え切っちゃったりとか伸び切っちゃったりとか、うん、暑くて伸びきっちゃったりとかして、音がもう安定しないから嫌だって言われ
だて
すごい嫌だって言ってました。
のすけくんなんて大変ですよね。
まあ、大変だと
野外でしょっちゅうやってるし、
だからあれはやっぱテクニックがいるんですよね。だから相当なテクニックがどんどん磨かれていくはずなんですよ、外でやってる人って。
そうなんだね、うん、いや、やっぱり楽器は大変ですよ ね、デリケートでね、ピアノとかはさ、
はい、
そんな箱から出したり入れたり車に乗っけたりできないから、ね、
ずっと置いといて ね、
そう、ピアノはもうずっとそこに置いてあるだけだもんね、
はい、で調理師さんがね、こう調理
調理師ね、
調理師、
調理師だとね、ちょっとあのクッキングしちゃうからね。
今調理師って言っちゃいましたけど、
ね、調理師の場合はねちょっと違うんだよね。
調理師さんがね、
そうそうそうそう、
はい、ね、半年に1回とか来てね、調理師行きますよね。
ね、やっぱり、うん、デリケートですよね、うん、ボーカリストだよね、一番だからデリケートじゃないのはね。
でも喉がね、
まあ体だからね。
もうどうしようもないじゃないですか。
どうしようもないね、うん、ダメになっちゃったらもうダメだね、うん、そういう日はね、
うんうん、あのホテルとか行って乾燥してるとかってなると、
あるいね、あるある、
あるでしょ、
あれはね、早く箱から出さなきゃダメ。
どこの
早くケースから出さなきゃダメ、俺を。
ケースいいみたいな。
いや、もう本当にね、うん、冬場は大変ですよ、ボーカリストは、
ね、乾燥しちゃうからね、う
ん、でもね、夏場は夏場で大体どこの会場行っても、うん、もうエアコンガンガンに効いちゃってるから、
う
ん
う
ん、
そうですよね、
あれで喉痛めんだよね、
うんうん、
の割にはライブが終わった後打ち上げで騒いでるじゃん。あれが一番ダメなんだよね。、まあ、
本当はね、
本当を言うとあの打ち上げでギャーギャー騒いでるのは一番喉に悪いんだけど、うん、
でもそれは醍醐味だから
ね。まあね、いろいろとね、どうしても人間の体のもんですからね。声だけは、
はい、
ということで、うん、今日はそんなデリケートな弦楽器を豪快に操るヒーローたち、
そうですね、今日はね
すごいですよ、うんね、うんうんうん、まずはギターヒーロー、
はい、
紹介しましょう。
ギターヒーローはですね、 BB キングを
来た、
また聞こうっていうところで持ってきましたよ。
BB は元気かな、あの世で。
そうですよ ね、
ね、
BB のですね、うん、スイートリトルエンジェルを、
スイートリトルエンジェル、
ライブ版で
リーガルですね。
リーガルです。
ライブアットリーガル。
これは持ってきた理由もあるんですよ。それ。
あ、そうなの？どうしたのこれ？
なんかこのね、うん、ここのイントロのなんていうんですかね。
クイーンってやつ？
ここ イントロ節を弾くんですけど、はいはい、その時に観客がわーって言うじゃないですか。
言うね。あれが最高だね。
あれがもう BB の魅力だなと僕は思うんですよ。
本当そうですよ。
そこの部分が一番聞いてほしくて、このライブ版じゃないとこれは。
ライブ版だからな、音が急にビャービャーって入っちゃうかもしれないけど、ちょっとねこのイントロでお客さんが湧くっていう、
はい、
まさにこのギタリストが一番なんだろうね、嬉しい瞬間じゃないですか。
うん、そう。ねね、何ギタリストになれたらすごいよなって思うんですよ、ね。
まあチョーキング一発だよね。じゃあちょっと聞いてみましょうか。うんうん、イントロからいきなりいきますよ。
はい、
BB キングの Sweet Little Angel。
Thank you very much. Thank you so much. And now, ladies and gentlemen, we would like to go back and sort of reminisce just a little bit and pick up some of the real old blues.If we should happen to play one that you remember, let us know it by making some noise. If we should pick up one that you might remember. We'd like to start it off by one of the real, real oldest. And it sounds something like this.
すごいよ ね、
すごいね。
客がね、もうね、
うん、
アイドルなんだね。だからもう、
うん、そうなんですよね、
ブルースの中でさ、
う
ん、
そう
この客ビビビって言ってるもんね、女の子が。大モテだったんだ、モテモテだったんだと思うんだよね、若い頃の BB はこれ、うんうん、だからライブアットリーガルがなぜ名盤かって言われたらさ、はい、プレイもすごいんだけどさ、うん、客がすごいんだよね。
すごいですよね、臨場感のね、う
ん、やばいよな、うん、このお客さんが。
これ1曲目からやばいですから、ね、
そう、熱狂しちゃって、まさに熱狂なんだよ、ね、うんうん、お客さんがね。そうそう、これだからもう一回イントロのところ聞いてほしい。これだもん、だって
だってこの3節しか弾いて
ないですよ。だってこれよく俺たちもスタジオで遊んでやってたんだよ。
やってるね、
うん、これいきなりこのギタリストがジャッジャッジャッてやったらドラムがバーンってやんなきゃいけないゲームがあって、うん、どんな時でも休憩中でもギタリストがジャッジャッジャッてやったらダーンってやんなきゃいけないで、それよくスタジオでみんなで遊んだけどね、うん、それぐらいもうみんなにとっては憧れの瞬間だよ、ね、ミュージシャンとして。
いや本当に BB ってそういうギター一本、うん、まあ、もちろん歌もですけど、
う
ん、
そうだよね、
ギター
もいいよね。でも
音とってこういうんだけ客を沸かすっていうのはすごいなって本当に思うんですよね、うん、
まあね、1年間でさ、うん、700本ぐらいライブ
やってますからね。1
年間365日しかないのになんで700本もライブやってんだろうっていうさ
そうそうそう、
ね、まあ、ブルースの親善大使と呼ばれてね、うん、私も1回見たことあります。あ、1回だけね、はいはい、代々木のオリンピックプールで、
うん、
いやそれはすごかったですよ、うん、本当に
そうです、ね、
もう本当一発の音で熱狂させるからね、うん、もうだからすごいね、神がかってるんだ、
そう
やっぱりな。
そう、
ね、BB キングのスイートリトルエンジェル、
うん、
まあ、これをきっかけにあの BB キングのライブアットリーガルを皆さんちょっと入手していただきたい。
そうですね、
もう一家に一枚あって全然損しないですからね。
これね、こう夜聞くといいですね。
いいですね、
一人で
グデグデになりながら、はい、グデグデに酔っ払いながらこれ聞くといいですね、はいはい、本当にしょうがないですよ、ブルースはね、世界中の弦楽器に愛を込めてお送りしている今日は BB からスタートしました、
はい、
弦さんいらっしゃいでございますが、うん、さあ続いてはジャパニーズロックヒーローです、
はい、ジャパニーズもですね、うん、今日も2回目の登場ですからね、
はいはい、
シーナ&ザ・ロケッツの、
あ、シナロケ、
お、数字9を、
お、数字9、またすごいの持ってきましたね。
持ってきました。で、ね、じゃあ BB 行ってシナロケ行ってっていうところで、
あ、分かった、
つながりが実はあるんですよね。
あるね、もうこれはゲンさんいらっしゃいをよく深く聞いてる人はもう分かるんじゃないかな、はい、
もうなんか先週のニュースを見れば、
うん、見れば先週ニュースあったの、なんか、あ、ギブソン、
あったでしょ、ギブソンですよ、ギブソン、
あ、そうだ、その話しなきゃいけなかったんだよ。そうそうそうね、BB も、まあ、シナロケというのは鮎川誠さんがギタリストでございますが、うん、はい、もう
レスポールを、ね、
どちらも、ね、レスポールを使ってるんですよね、
う
ん、
BB はね335っていうセミ横の、
あ、セミ横、はいはいはいはい、
ギブソンのギターなんです
ね、ギブソンだ、
どっちも
ギブソンか、
そう、日本のギタリストでギブソンレスポールって言ったらもう、
ね、それはシナロケですよね、
ですよね、うん、っていうところで持ってきたんですよ、ね、
いやー、ギブソンはびっくりしたね、
びっくりしましたねえっつって、
あ、
いや絶対、
破産宣告、
破産宣告、
ね、あの我々の憧れのギターメーカーが、
うん、
初めてじゃないですかこんなの。
僕ね全然そんなことは夢にも思ってなくて、
うん、
でいきなり聞いてなんでって思ったんですよ、まず。
そうだね、
まず普通のギターだけの商売しか僕はしてないと思っていた。
普通そう思うよね。
そう、
う
ん、だったら多分ギブソンって超安定企業だと思うんですよ
ね。
もうすごいギブソンって憧れのギターじゃないですか、うん、フェンダーかギブソンかみたいな。
そうだ、そう
なのに、ね、そういうニュースが飛んできたっていうところを話題としてこう、
ギター以外にいろいろやってたんだね。
そうなんですね、びっくりしましたけど、
ギブ、
ギブ
ギブソンがギブの状態でもうギブみたいな、
ギブね、そうそう、
ね、
そのね、テクニックとか、まあ、ギブソンを使った名手って誰だろうっていうところでこう、
なるほど、
今日は組んでみたんですよ。
やっぱ鮎川さんですよね、
うん、
鮎川誠さんも会ったことありますよ。サイン持ってる、サイン、
あ、本当ですか。
サイン持ってるよ。
僕はなんか下北でチラッとお見かけ
した。あ、下北にいらっしゃいます。
下北よくいらっしゃいますよね。
下北いらっしゃいます、うん、いつもね、
はい、
よし、じゃあ聞いてみようか。今日は数字9ってこれ CCR の数字 9、
そうそうそうそう、
これやってるんだね、うん、シーナ&ザ・ロケッツの O 数字9、
Oh,
いやー CCR の原曲の方はもっとブルージーなんだよね。そうそうそうそう、テンポ、ね、もう少しミディアムテンポ、
ミディアムテンポです。
これは思いっきりロックにアレンジしてシナロケですね、思いっきりね。
ギターを引き倒して左右で、
はいはいはい、そうだよね、
2本で撮ってて
撮ってるね。
最初一瞬ダブルかなって思うんですけど、うん、違うんですね、若干こうフレーズを違ってて、
そうだね、
それはかっこいいですね。
なるほどなるほどね、はい、
その辺も
レスポールね、
レスポール
黒いレスポール、
ね、黒いレスポールですね、69年とかのレスポールをずっと弾いてんじゃないかな。
もう全部フルボリュームだよね。
あ、そうそう
ボリューム調整しないんだよね、鮎川さんっていうのはね、うん、もうすごいですよ。
いやーこのね、やっぱこの魅力ってすごいなと本
当に、ね、他にはないね、うん、やっぱりもうね、未だ現役で、
そう、
ね、もう椎名さんは亡くなってますけど、
そうですけどね、うん、
ね、いやすごいですよ、
ザ・ロックンロールって感じですよね、
本当ロックンロールだね、うんうん、世界中の弦楽器に愛を込めてお送りしておりますギタリスト森友啓二プレゼンツ、今日もよく語っております珍しい、
珍しく
貴重です。1ヶ月分の森友くんを知ってる人間からすると今の時間相当珍しいです ね、 ですね、
これ録音して貯めておくとすごいこと
相当なおしゃべりさんに思われるけど全然そうじゃないです日頃です、ね、ゲンさんいらっしゃい、お届けしておりますが、うん、CM の後もさまざまなゲンさん用意しておりますのでね、 CM の後もお楽しみに。興味あるあるコーナー、第2金曜日は通好み企画、世界中の弦楽器に愛を込めてお送りするギタリスト森友啓二プレゼンツ、弦さんいらっしゃいでございます、
はい、
いよいよ後半でございますが、うん、後半は名物企画、
はい
ね、
はいはい、
今日もいいトロが入っております、
うん、トロ持ってきましたね、
美味しいトロを今日も皆さんに、
はい、
ね、ご賞味いただくわけでございます、
はい、
大トロとか中トロとかいろいろありますが、うん、うちの源さんはですね、うん、イントロしか置いてないんです。
そうなんですよ、1個限定です、ね、
国産品のイントロ、
はい、
今日もいいイントロが入っております、
はい、今日はですね、
今日のイントロは、
今日のイントロは、
はい、
クリスタルキングです。
おクリスタルキング
クリスタルキングの
愛
を取り戻せ、
はい、愛を取り戻せ、
これはもうみんな知ってるんじゃないですか。
You are shock
そうそうそうそう最近ちょっと何ですか、こうオンデマンドビデオみたいな、
実写化になるんじゃないですか。
実写化もなりますね、
うん、もう なるんですか。
なんか CM やってますよね。
あ、やってるんですか、うん、
でなんかそのオンデマンドで見出して、
はいはい、
僕
見始めたの、
見始めちゃった、アニメの方ね、元の
元々のアニメのやつ
そうそう、
あ、そう、
僕世代じゃないんですよね。
あ、そう、
ちょっと上なんですよ、2、3個上ぐらいが。
俺もね、実はそろそろ漫画はいいかなと思う頃に、確か北斗の拳始まったような気がするんだよな、
ね、だから僕もはもっと下の世代で、
はいはい、
ちょうど真っ最中ってはないんですよね、うん、なんであんま馴染みはなかったんです
けど、はいはいはいはい、
だからもう一回ちょっと僕も見直してみようかなと思って。
あ、そうなんだ。
やっぱこれがずっと流れるわけです、2話3話。
そりゃそうだね。今どの辺よ
今
ハート様とかのあたり。
いや、まだその全然行ってないです
そこまで行ってない、
つい最近。
あ、つい最近だ、はい、最初の頃、
はい、
でも結局マッドマックスと
マッドマックスね、
マッドマックスとさ、
はい、
そのブルース・リーの世界
まあそうなん、
ね、融合したような印象でしかもともと見てなかったんだよ、
ね、まあそうかもしれないですね、うん、まあ、このイントロはかっこいいんじゃないっていうところで。
そうですね、
うん、覚えてます、ね、
まあ、もういや、あんま覚えてないもう俺これこの頃はアニメあんま見てなかったな。
あ、そうか、そうか、まあそうですよね。
もともと北斗の拳ってね、
うん、
漫画ジャンプで連載し始めてからアニメになるまでちょっと時間があったような気がする、
はい、ああ、そうなんですか、
うん、あられちゃんとかすっげえ早かったけど、
ああ、はいはい、
うんうん、北斗の拳はちょっと遅かったんじゃないかなっていうイメージがあるな。
そうですね、
うん、
急に漫画の話でアニメの話になっちゃいましたけど ね、はい、
ね、うんうん、ではクリスタルキング、はい、クリスタルキングってさ、だって俺大都会の世界だもん、
まあ、
世代だもん
ね。そうですよね、うん、はい、
裏切りの世代のあれをモノマネしてた世代だからな、
まあ、もうちょっと後ですけど、
ね、もうちょっと後だね、
はい、
だからね、
うん、
愛を取り戻せ、
はい、
今日のイントロとして聞いていただきたいと思います。あ、ちょっと待ってよ、
はい、
違ったぞ、こっちだ、
うん、
あ、すいません、生放送なのでね、
はい、
愛を取り戻したい気分
です取り戻しましょう
愛を取り戻せ、聞いていただきます。 これか。
空が落ちてくる You are so 俺の胸に落ちてくる熱い心を鎖で繋いでも今は無駄だよ邪魔するやつは指先一つでダウンさ You are so 愛で鼓動早くなる You are so俺の鼓動速くなるお前もとのさまよう心今熱く燃えてる全て溶かす無残に飛び散るはずさ
俺との愛を守るためお前は旅立ち明日を見失う You are shot
俺の闇を切り裂いて誰も二人の安らぎ壊すことできはしないさ引きつけ合う絆は離れない二度と
ね、イントロ思い出した、
うん、思い出した
思い出しました、ね、これね
これ結構印象的、
ね、あ印象的ですね、うん、シンセとね
そうそうそう
絡み合いながらね、うん
うん、いいね
まあバイトの同僚がこうカラオケで歌ってるっていうので覚えたような感じの曲だな
バイトの同僚
後半まったりしてくるとアニソン歌い始める人とかいるじゃんよ
くあいます ね、
あの系列なの俺の中で、ね、
それで知った口ですか
それでこういう曲あるのかって知ったような感じ
あそうなんです、ね、
当時見てなかったと思うんだよなあんまりこう
ああまあそうか、うん、離れちゃうと見ないですもんね
そうだね、うん、あテレビのない生活してたから一時期俺あ高校時代に
その時代
その時代なんだよちょうど
84年とか
です、ね、一番テレビ見てないあ見ちゃいけない寮の規則でテレビ禁止だった時代だったからそのこの辺すごくあのなんだろうね黒歴史なんだよね俺の中でぽっかり空いてんだよ、
は
あ
は
あ
はあうん、そうなんですね
そうそうそうそうそう
この辺聞くとじゃあ新鮮だったりするんですね
新鮮で確かに流行ってたっぽいなってい
いうぐらいで
遠い世界で流行ってた感じがする
真面目に聞いてはないみたいな感じですよね
そうそうそう
そう、
う
ん、そうなんですね
まあまあ少年院に入ってたようなもんだよ
いやいや
いや笑えねえだろ
それそう
です
ね
そんな感じ、はい、そんな感じだからそんな感じの曲そんな時代の曲なんだ俺の中でみんなとは根本的に違うよ、ね、完全に、うん、俺だけちょっと特別な印象で、
うん、でもなんかその時代ってそう結構両極端ですよね割と
そうね
そういう方もね、
はいはいはい、
そういう環境にいる人も結構話は聞く
し、うん、そうか845年これ
4年です、
ね、そうだよなそうだね、はい、84年とか暗黒の時代
暗黒ダークサイド
うんすごい暗黒な時代だその頃の愛を取り戻したいぐらいね取り戻せるなら取り戻したいよ本当に、ね、 クリスタルキング、
はい、
愛を取り戻せ、うん、いいイントロ入ってます。聞いていただきました、はい。まあ、だからコピーした人とかも多いんじゃないですか。
いやこれはしてるんじゃないですか
ね本当にギターサウンドで、
うんうん、割とそんなにねこう覚えやすいフレーズだし
この後だよね、うん、ヘビーメタルとかハードロックが流行り始めるの
は そ, うです、ね、
だその夜明け前だからさ、うん、
80年代後半から ね
だから早弾きみたいなのがまだないんだよ、
まだないですね、
そんなに
そうだからできるんですよね、レベル的に。
そうなんだよね、
ちょっと覚えて、
もう少しするとヘビーメタル、ボンジョビとか出てくる。
ああそうそう、もう追いつけないみたいな話になっちゃうんですよ、指が追いつかない
いよいよ追いつけなくなってくるっていうさ、うん、
はいはい、
ラウドネスのさ、
はいはいはい、
最初の頃の音に何か似てる、
ね、似てる、似てますね、
ギターのエフェクトが、
ね、うんうんうん、使い方は似てる、コーラスが入ってるから。
そうだよね、
うんうん、
その辺の時代の的な検証はできますね、うん、なるほど、
はい、
はい。ではですね、続いてはちょっとディープな民族音楽系の、
は
い、いきますけど、
いきましょう。
今日私が持ってきた、
はい、
誰も知らない弦楽器は、
うんうん、
これはなんていうの、ギジェク、
ギジェク、
ギジェク、
ジェク、
ギジェク、
ギジェク、
うん、
お、
ギジェクという楽器でございまして、ギジェクはウイグル民族楽器でございまして、うん、カザフスタンとかウズベキスタンとかモンゴルとかあの辺の狭間にあるこのウイグル、ロシアの下ですね、
はいはい、
うん、その辺りで、民族楽器としてずっと生きながらえている、
うん、
ギジェクという楽器なんですが、はい、エンドピンかな、
うん、
エンドピンの先に半円形のスタンドがついていて、
うん、
これを、膝の上に膝にあてがって、
うん、
まあやるって、もうよく分かんないと思うんだけど、
はい、
正座するじゃん、
はいはいはい、
人間が正座して座って、
はいはい、
その太ももと太もものこの谷間にこう楽器を置くわけです、
うん、
で長いこうフレットで、
うんうんうん、
まん丸いなんかひょうたんみたいなボディがあって、
うんうんうん、
長いやつをこう弾くわけ、
はいはいはい、
弓、
はいはい、
弓で弾く。
一弦
何弦だろうこれ。
何弦楽器ですか。
4弦
楽器、ほ
うほう、4弦ある、
うん
うん、でインドあたりでもこう弾かれてて、
はい、
で今日聴いていただくのは、うん、マキトドラムムカムトゥローペ、本当に発音合ってるかどうか知らないよ分かんないんだもん、だってこの辺の単語、まあ
まあね、分かんないですね、ね、
で、曲がジルバヤワンムカーム
ジルバヤワンムカーム、
バヤワンムカームだね、
はいはい、
あんた合ってるのかどうか知らないけどさ、でもこれがまたね、
うん、
どれがギジェクなのかちょっと分かんないぐらい、
うん、
他にもなんかいろんな弦楽器が入ってて、
そうなんですね、
はは、多くて4人の弦楽器があって、
はいはいはい、
あのさ、うん、平べったい寝かせて弾く、
はいはいはい、
オートハープとかさ、はいはい、ああいうのあるじゃないですか、はいはい、ああいうなんかマウンテンダルシマみたいな、
うんうんうん
う
ん、
ああいうのが見たような、
うん、
その向こうのウイグルあたりの楽器も一緒に入ってるから、でどれがギジェクなのか、うん、ついにわからないまま、はい、今日の本番を迎えてしまいました
ずっと聞いてたんだけども、
ずっと何度も聞いてたんだけど、どれがギジェクだかはわかんないまま今日に今に至ってしまった
んで、いい
ですね、ちょっと聞いてみて、それギジェクを、
はい、
のをこれなんじゃねって、
ああ いいですね、
いうのもまたいいんじゃないかな、はい、でも弓だから分かると思うんだよね、はい、でもこれ俺聞いてるうちに、
うん、
歌がまたすごいんだよ。
へえ、
なんかさ、どっからどこまでが A メロでサビでって全然分かんないんだけど、
はいはい、
なんかね歌もすごくて、うん、ちょっとこれでまた神秘的なんだよね、
うん、
この辺ちょっと聞いていただきたいと思います、
はい、
もう急に番組がどんな番組なのか分かんなくなっちゃってるぐらいすごい曲がかかってますけどね、はい、これウイグルのこの楽器のギジェクというのが入ってる、う
ん、はいはい、
ね、歌すごくない、
うん、歌す
テンションが
テンションがやばいですね、
ねえ、なんか何の労働組合かと思ったぐらい
労働組合
すごいですよ。
ああ、なんか 右のチャンネルにある方じゃないですか、
ね、そう、ちょっと弓で弾いてるっぽいような音がしてるよね、
うん、
あとは発弦の弾いてる弦の音と弓で弾いてる弦がこう入り混じってる、はい、その弓で弾いてるだろうと思われる音色がギジェク、
うんうん、ですよね
多分 ね,
多分ね、
ああ俺もさずっと同じコードをずっとやってる感じ、ワンコードでこれいってんのかね、これ。
ワンコードですね。
うん。はい、だから起伏がさ、うん、どっからどこまでがこう、うん、どんなメロディーで分かれてんのか、歌詞も何言ってるかちょっと分かんないから。
そういう概念がないんじゃないですかね。
ないのかもな、
うんうんうん。だって中近東のインドとかは、はいはい、音階が88で割ってないじゃないですか。
なるほど。西洋音階じゃないからね。
そうそうそう。うんうんうん、なんかもう。といっぱい音階があるし、はいはいはい、っていうところが概念がもう違っているんだとは思うんですよね。
どういう時に歌われる曲なのかなと思うんだけど、
そうですね、多分
それでなんで俺がこれを今日紹介してるんだろうっていう
分かんない
なんか見つけちゃってすげえのがあるなと思って、
ね、新しい、ね、出会いが ね
そうそう、うん、マッキとドランムカームトゥルーペの皆さん本当なのかな、
本当かどうか
分
かんないけど、ね、
ジルバヤワンムカームという、ね、
すごい今インド料理店では全然違うよとかって言われてるかもしれない、
あ、思いっきりダメ出しされてる可能性があります、ね、聞いていただきましたが、
はい、
続いてはですね、うん、マンドリンだ、
マンドリン、
マンドリン、もうマンドで
い
くよ、
はい、
マンドリンはどこの発祥か知ってる？
ん、マンドリンっていうあの楽器、東欧、
そうなんだよ、ね、
ですよね、
イタリア、ナポリだね、
ああナポリか、
ナポリ、はあはあはあ、でナポリマンドリンオーケストラっていうのがいて、
はい、
まあ、ナポマンですかね、ナポマンとりあえずは
ナポマン、ね、
略すと、
はい、
ナポリマンドリンオーケストラっていうのがいて、うんうんうん、まあ、マンドリンの曲なんか聞きたいなと思ってさ、うん、マンドリンってさ特徴的じゃん、なんかトレモロが
いいですね、
ジェレレレレレレレレレレレレ、あれが難しそうだよね、
難しそうですよね、
あれは切れ目なく音を出していかなきゃいけないって、
マンドリン一回弾いてみたいなと思うんですけど、
ね、いいよねマンドリンね、だからカントリーのブルーグラスでもマンドリンを用いたりしてるじゃないですか、
ロッキーさん持ってった
じゃないですか、あ、いいよね、
弾いてみたいな、
マンドリンは和みますよね、うん、このマンドリンオーケストラっていうのは、
はい、
なんと来日するらしいんだよ、
お
ナポリマンドリンオーケストラ、
そうなんですね、
すごいよ、初日が愛知県なんだよね、
はいはいはい、
でいつ東京にやってくるんだって言って、はい、いううちになんか東京がねえなって言って愛知米子、
はいはい、米子、はいはい、
静岡か、
うん
うん、東京ないんだよね、
静岡が一番関東が近い、
愛知、兵庫、
うん、
静岡、
うん、
鳥取、広島、
うん、
兵庫、
うん、
でなんかツアー終わるっぽいね関東に来ないのかみたいな
ナポマン、
って思ったからせめてここで、
ああいいですね、
うん、トーナ・ア・スリエント、これマンドリンの響きがやっぱりねいいね、美しくてね、うんうん、だからこれはまさに今のグループ、
うん
うん、
あ、今の
今の まさにその来日するグループ、はい、ね、ナポリマンドリンオーケストラ、こちら聴いていただきたいと思います、
thank you.
敵じゃないですか。いいです
ね、あのイルポスティーノの世界みたいな感じ
じゃないですか。あ、そうですね。なんかこの小舟に揺られたいですね。
でこの、まあ、やっぱマンドリンってこのトレモノの弾き方とか速さとかの強弱で、
う
ん、
そうだよ、情緒もだいぶ違ってる、ね、その単音でキューンって伸ばすんじゃなくて、はいはい、ギターみたいにタラララララララっていうストロークを
そうそうそう、
ね、やりながら音を伸ばしていくっていう特徴があるから、風情が普通の弦楽器と違うんだよな。
そうそう、ね、途中 なんかマイナーに入る
とか、そうそうそう、すごい、ね、マイナーになったりメジャーになったりするところがさ、はいはい、すごい情景がね、
すごいね、
本当なんかこうちょっとディズニーシーにでも行ってみたいそこかよっつってナポリタン食いたくなってきたなとかさ、いろんなことが
ナポリじゃないけど、
ナポリマンドリンオーケストラ、
はい、
トーナ・ア・スリエント、
うん、
素敵だよな、
うん、すごい素敵な
曲ですね。なんかね、弦、うん、楽器のまた一つの魅力だよね、こういうのもね、うん、というわけでございまして、第2金曜日通語のみ企画、世界中の弦楽器に愛を込めてお送りいたしました、ギタリスト森友啓二プレゼンツの弦さんいらっしゃい。また来月もですね、
はい、
素敵な弦楽器の音色を皆さんにお届けしたいと思いますので、うん、6月の弦さんもお楽しみに。